ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。さて、この貧困の撲滅ってあまり日本人の我々はピンとこないのかもしれません。後で貧困問題について絶対的貧困率と相対的貧困率みたいな話にも触れていこうと思いますけれども、あんまり普通に暮らしていると貧困ということ、なんかよその国のすごく貧しい国の出来事なんでしょみたいな感覚を我々持っていますけれども、実は日本国内にも溢れるぐらい実は貧困があるということについては後でまたお話をしたいと思います。マズローの5段階欲求説というのは皆さんお聞きになったことあると思うんですけれども、貧困が結局なくならないと戦争もなくならないし、地球環境の汚染もなくならないということがもう前提になっているだろうと思います。マズローの5段階欲求説によりますと、人はまず生理的欲求が満たされ、安全欲求が満たされ、所属と愛の欲求が満たされ、承認欲求が満たされて、自己現実欲求が満たされていくという、こういう段階を踏むんだと。逆に言うと、生理的欲求、つまり水が飲めなくって死んじゃうかもしれない、ご飯を食べたいのに食べれない、眠るところがべちゃべちゃで寒くってそのまま眠ったら死んじゃうかもしれないというね、人間には食べるとか寝るとかっていういわゆる、通常生まれた時に備わっている欲求がありますね。この欲求、食べれるという、生きていけるというふうに言った方がいいでしょうかね。こういう欲求が満たされて初めて次に安全欲求が生まれてくるというふうにマズローさんは説いてるわけですね。ですので次に安全欲求です。守られたいとか、あるいは殴られたり暴力を振るわれたり命が脅かされたりしないで安全に暮らしたいということを願うわけですね。そしておいしいものが食べれて、お水も飲めて、命の心配がなく安全が満たされると、次に所属と愛の欲求ということで、愛されたいとか、あるいは組織に所属して仲間を作りたいとか、そして次の段階になると承認欲求、自分自身は認められたいとか、そしてさらに言うと自己現実欲求といいまして、夢を果たしたいとか達成したいとか、欲求が変わっていくんだというところをマズローさんが言っています。そうすると結局我々が今、ついこの間まである意味江戸時代だったわけですから、そこから世界大戦を経て新しい憲法ができて、平和な日本になって経済大国になってというこうね、ステップを踏むわけですけれども、その中で我々食べるものに困ることはそうもなくなりましたし、道を歩いていて時々ひどい事件がありますけども、そう怖い状況ではない。そして、所属と愛に満たされて、自分自身の承認欲求も満たされて、こうなってくるんですね。そんなことで SDGs の採択までのこういろんなことにこう取り組もうとしたときには、まずは、飢餓をなくしていく、貧困をなくしていくということが、最大の目的としなければいけないというのが SDGs の前提にあるということをご理解ください。ポイントの一つ目、 SDGs って持続可能な開発のために地球環境を守ることだよねって言っちゃうと、 ISO の14001の持続可能な開発っていうと、明らかに環境ということになっていくんですけれども、SDGs は、ぜひ皆さんここで覚えてね、 SDGs のことを君知ってるって言ったら、さまざまな取り組みで貧困を撲滅させて平和な世界を達成して、すべての人が幸せに暮らせる世の中を作ることが目的ですよねと、こう言っていただくと、おお、なかなか知ってるね、よく勉強してるねということになると思います。そして今、私も60を過ぎたというお話をしましたけども、我々の年代って、ここに対する感性っていうのはかなり低いですね。正直ですね。今の10代、20代の若い人々というのは、学校教育で SDGs もちろん出てきます。それから学校の試験問題にも SDGs 出ます。そして生き方の根本が競争社会に打ち勝って、経済的に豊かになろうという、そういうなんか欲求よりも、むしろ SDGs 的な、発想の方が強くなってきているというふうに言いますので、我々のような、高齢者がですね、バッチここにこうつけてですね、SDGs だって言っても、なんとなく鼻で笑われちゃう感があるのも今事実らしいですので、特に問題は私と同年代ぐらいの方が世の中の経済を動かしている上層部、経営層にいるという事実ですね。なので、また時代が新しい価値観、あるいは、新資本主義と言ったらいいのかもしれませんけども、すごくこう大きな 転換期を迎えている中で、我々自身、上層部経営層が勉強しなきゃいけないんだろうなというふうに思っております。さて、SDGs は、英語で書きますと、サステイナブルデベロップメントゴールズということで、頭文字を使って SDGs というふうに一般的に言われています。私の友人はこの S が分からなかったっていうね、さらに言うとですね、 SDGs って彼は言ってませんでしたね。 SDGs っていうね、表現をしてるんです。いや、一般的にこれ SDGs って言うんじゃないかって言うと、あ、そうなのかみたいな、全く分からずにバッジをつけるというね、自分の友人ながら、ちょっと恥ずかしかったというですね、経験をしておりまして、ね、今ご視聴されている皆さんもそういうことはないように、ね、していきたいなと思います。そしてこの SDGs に関して、持続可能な開発目標という日本語になりますけども、17の目標、つまりゴールズですね、それから169のターゲット、つまり17の一つ一つにですね、ターゲットが示されています。で、さらにですね、このターゲットに対して、それぞれ指標が決まっておりまして、244の指標というのがあります。これ、重複を除きますと232の指標と言われておりますけれども、実は17の目標だけではなくて、17の目標と169のターゲットと244の指標があるんだという、こういう構成でできてますから、結構真剣に勉強して中身全部知ろうとするとですね、ボリュームがあるものになっているんですね。そしてこの232の指標に関してはですね、総務省さんのホームページに行きますと、これ仮訳というのが出てますので、まあ、先ほどご紹介した外務省に行っての仮訳と、それから総務省の方でやってる232の指標と両方合わせて見ていただくと、なるほど、 SDGs ってそういうことなんだということがお分かりいただけると思います。今日の短い時間で全部をこうご説明するのはこう物理的に不可能ですので、そこを覚えていただいて、それぞれ皆さん研究をね、進めていただければなと思います。まあ、17分の1ですね、第1番目に来るもので見ていきますと、貧困をなくそうというものだけでも7つのターゲットに対して今度は13の指標ということで、まあ、構成されているんですよと、ちょっとここは覚えておいていただければなというふうに、思います。じゃあその貧困をなくそうという1番目に対してのターゲットとそのターゲットに対する指標を並べてみました。一応全部入れてみましたけども、今日これはご説明しませんので後で見ていただいて、あとは1から17までの目標がありますので、それのそれぞれのターゲットと指標をぜひ読んでみてください。そうするとこの SDGs が一体何をしようとしていて、どういうものなのかがね、少しこう見えてくるのかなというふうに思います。さて、ポイントの2つ目です。かっこよく語ってください、SDGs ね。SDGs って17の目標を国連決議で採択したらしいよね。なかなか うさんくさいよねっていうのは恥ずかしいと思います。そうではなくって、SDGs って17の目標と169のターゲット、それに244の指標で構成されてるんだってね。今僕は勉強中なんだよ、まあ、私のようなまだまだ1年生みたいな状態ですと、これぐらいを外でね、お話をするときにはいいのかな。結構 SDGs で語ってお酒も進んでいろんな議論ができるネタにもなりますのでね、ぜひ覚えていただければなと思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し、各種動画やポッドキャストをご活用ください。